人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。この前テレビの取材で横浜方面の霊園に行きました。そこに久しぶりに青々とふわふわの芝生をちょっと踏みました。ものすごく気持ちよくて懐かしくなってしまいました。昔ロンドンに住んでいた頃はどこの公園に行っても必ず芝生があって、そこで天気のいい日こう寝そべって本を読むのも気持ちのいいものだったけれど、日本に来てから、まあ、特に東京に住んでいると芝生というものをめったに目にしないものですね。まあそれは天気っていうか気候の関係もあって、イギリスは毎日のように雨が降るものです。東京はそういうわけにはいかないから、だから逆にあの霊園の芝生はどうやってあんな状態で維持しているのかなと思って、まあよく見たらね、ホースが置いてあったんですね。毎日もうきちんと水をまいているものだと思います。でもやっぱりね、芝生は気持ちがいいです。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。バラカンさんはイギリスのお宅にはあの芝のお庭がありましたか？
裏庭は大抵イギリスの家についてますからね、小さくても大抵あの芝生は少しはあります。いや僕はもう手動の草刈り機で、はい、よく草を刈ってましたよ
、はい、ね、キープするのが大変ですもんね。
そうですね、結構しょっちゅうやらないとジャングルになってしまいます
ね。なりますよね、はい、うちもね、あの小学校5歳ぐらいまで住んでたお家はもう目の前に芝が広がるお庭があって、やっぱりなんか原風景を思い出したりするんですけれどもね。今日はお庭のお話です。今日のライフスタイルゲストはこの方です。日本庭園情報メディアお庭さんを運営するウェブディレクターの伊藤正俊さんと造園家の山澤誠一郎さんです。日本庭園を切り取った魅力的な写真や庭園巡りのサポートもあり、お庭さんは月間50万ユーザーに利用されています。今日は古くて新しい日本庭園の魅力、そしてこれからの季節訪ねてみたい庭など様々伺っていきます。
こんばんは。
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 よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
50万ユーザーはすごいですね。
ありがとうございます。
どのくらい前からやってるんですか？
はい、お庭さんはですね、2016年11月に立ち上げまして、なので間もなく8年、
ね、
はい、という形になります。
お庭さんという名前も可愛いですね。
そうですね。やはり親しみを込めて、皆さんに、こう、お庭を楽しんでいただきたいという、まあ、思いを込めて、かつ覚えやすい名前というところで、ちょっと付けさせていただきました。
はい。で、2人の関係はどのようなものですか？
伊藤さん。
はい、私がですね、まあ、日本庭の専門家というよりはどちらかというと、鑑賞者ファンなんですね、うん、なのでそういう鑑賞者目線の形で、まあ、いわゆる皆さんと同じような、同じようなファンの方に届けるというような役目で、発信をさせていただいています。
山澤さんはどのように関わっていらっしゃる？
私はですね、本当に造園業の中にどっぷり使ってるタイプなんですけれども、うん、日本庭園の研究者として、やっていく中で、日本庭園このままじゃダメだぞという形で、メディアを通じてどういうふうに発信するかということでタッグを組んでやっております。
今日はどうして日本庭園を取り上げることにしたのか、今日本庭園がどのような状況にあるのか、この後たっぷり伺っていきましょう。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は日本庭園情報メディアお庭さんの伊藤正俊さんと山澤誠一郎さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
六本木の東京ミッドタウンにコンベンションやセミナー、パーティーなどにお使いいただけるホールや会議室があるのをご存知ですか？
最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスシーンにお答えします。詳しい情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンは三井不動産グループが運営する施設です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜は日本庭園情報を紹介するサイト、お庭さんの伊藤雅俊さんと山澤誠一郎さんをお迎えしているんですが、まずはこのお庭さんとはどういったサイトなのか、簡単に伊藤さんの方からご紹介お願いします。
はい、お庭さんはですね、現在約2000箇所の日本国内の、庭園お庭を紹介しているウェブメディアになります。
全部でいくつぐらいあるんですか？
そうですね、もう、まあ、今載せているものの中にはですね、いわゆる商店お店の庭園ですとか、まあ、中には個人庭の庭園などもあるので、もう日本全国探したらもう本当結構数えきれない数になってしまうかもしれないんですけども、一つの基準としてですね、日本の国が文化財として指定しているお庭庭園というものが実はまあ250箇所ほどあるのですね。なので、まあ、いわゆるベースとなるのはその250とか、あとは、まあ、各都道府県のものを含めても500箇所ぐらいになるので、まあ、そういったところがいわゆる庭園と言われる、ものなのかなとは思います。
はいはい。で2000点。
そうですね、今は2000まで、はい、
取り上げて。
そうですね、
はい、そもそもこの日本庭園に注目した理由というのはどういったことだったんですか？
はい、もともとですね、私もいわゆるファンの方々と同じで、ただただ日本庭園を、日本に限らないですね、庭園、いわゆるグリーンの公園とかそういったものを見るのが好きで。
ああ、そういうのも含めてるんですね。
はい、そうですね、はいはい。まあ、紹介してるのは基本的にはそのジャパニーズガーデン、いわゆるちょっとデザインされたものに、まあ、なるべく限ってはいるんですけども、もともとそういった緑のある空間が好きで、で日本庭園ですね、まあ、やっぱり京都とかに行ってすごい魅力的な空間だなと思ってたんですけども、結構ですね、やはりすごく綺麗なんだけどあまり知られてないとか、なんかその特に京都と東京はと鎌倉は有名なんだけれども、例えば私の地元静岡なんですけども、静岡にもすごく実は綺麗な庭園があるけど実は全然知られてないみたいなことがあってですね、なのでちょっとまあ、おのずとそういったものを見ている間にこれはもっと発信してみんなに知ってもらいたいなというふうに思うようになったというところでした。
でも庭園というものは目立つはずですからね、その地元の人たちにも知られていないというのは若干不思議な感じがします。なぜそうなるんでしょうか、山澤さん。
ですね、庭園ってあくまで言えば個人所有なんですね。
あ、そうなんですか。
はい、今は地方自治体とかに所有が移ってますけれども、もともとは個人所有なので、意外と塀の中なんて見えないってことが日本庭園の場合往々にしてあるんです。
ああ、そっか、公園とは違うんですね。
はい、そ
っ
か。
なるほど。
魅力はどんなところですか、伊藤さん。
はい、僕が庭園に日本庭園に惹かれたところはですね、まあ、そういったところで言うとその歴史的な部分がまず一つ、特にまあ先ほどもともと個人邸だったというところもありますけども、まあ、いわゆる大名さんとか、いわゆる資産家とか、そういった方々がまあ本当に広々と持っていたところを、まあ、今は、こう開かれた空間として見させていただいてるんですけども、まあ、そんなところを、まあ、歴史的価値あるところを見せていただけるっていうところがまず一つ。まあ、それプラスやっぱ一つ一つデザインが違うというところですね。なんか東京の、まあ、庭園でもの中でもやっぱり一つ一つ顔がありますし、それがですねやはり47都道府県各地に行くとですねやっぱりそれぞれ違うんですね。その素材も違いますし、まあ、その土地土地のその気候の関係もありますし、まあ、主にその2点で私は日本庭園の魅力を感じるところはその2点ですね。
日本庭園というとすぐに思い浮かべるのは、まあ、枯山水のタイプですけれど、はい、そればかりでは多分ないだろうと思います。他にはどういうものが多いんですか？
は
い、
あとは地泉回遊式といって池の周りを巡って回る庭園もありますし、あとはですね今度は地泉鑑賞式と、池はあるけれども巡らずに座敷から見るような庭園というのもあります。
いろんなタイプがありますけれども、その日本庭園の今置かれている状況というのはどうですか？
はい、京都の庭園さんですとか、東京の庭園に行きますと、まあ、やはり皆様、たくさん人いらっしゃいますし、皆様やっぱ感動して帰られていると思うんですけれども、一方でですね、先ほど、申し上げた250箇所、まあ、すべて見ていくと、なかなか本当にちょっと地方の庭園さんですとか、っていうと、なかなかあんまり人がいなかったりとか、まあ知られてなかったりとか、まあそういった状況があって、中にはですね、やっぱちょっとそういう国の文化財であっても、まあ閉園してしまったりとか、今もう見れなくなってしまっている庭園とかもあったりするんですね。
それは要するに人が行かないから維持費が賄えないっていう、そういうことですか。
はい。
まあその閉園の中でこう隠されてると、持ち主が何らかの形でアピールしていかないと、
そうですね、
話題が広がらないというか、
なかなかやはりその、まあ、知ってもらうっていうところにすごく課題感を個人的には感じていたので、まあ、だからこそ本当にもっともっと多くの方に知っていただきたいと思ってまさにこれをやっているというところにはなります。
造園家の山澤さんはこの日本庭園についてはどんなふうに考えていらっしゃいますか。
もう私は本当に何にも言えもなくて、本当に庭が好きでこの世界に入ってきたんですね。で見てきた中でやっぱり日本庭園っていいなと思うんですけども、何がいいのかが明確に言葉にできないという。
確かに。
でこれは難しさでもありそれが魅力でもあったりとか、で一方で先ほど伊藤さんも話をしてましたけども、日本のデザインの集積みたいな部分があるんですね。日本的なデザインが全部日本庭園には詰まってるという、まあ、そこが本当にこの分野の魅力だなというふうに今思ってます。
こう素人が見るに、なんかこうポイント、見る時のポイントみたいなものってあるんですか。
これ難しいですね。
難しい。山澤さん普段じゃどういうところからご覧になってる。
もう私は本当にマニアックなので、この石がどこから来たのかとか。
あ、そういうところ、はい、
この地層、どこの地層から取れた石なのかとか、あと植木がありますよね、木があった時に、はいはい、この木は自然に伸びたら本当にこの形になるのかなとか。
あ、
なるほど。それはかなり専門的な見方ですね。
あとはもう単純なものだと、日本庭園って本当にどっかの自然の風景を切り取っているので、うん、その風景の先ほど原風景って話がありましたけども、それはどこなんだろうということをすごく考えながら見ています。
確かに。そしてこのサイトをですね見てみますと、写真が本当に大きくてインパクトがある、あとは文字も太くて分かりやすいっていうね、ことになってますけど、どんなことを意識して作られてるんですか。
はい、そうですね、やっぱりお庭に行きたくなる理由は、まあ、写真その風景が美しいかどうかがすごいきっかけになると思うので、なるべくこう写真を目立つように見せている。ちょっと同じようなことを言ってしまってかもしれないんですけども、なんかそのようなことはすごく意識していて、でなるべくその言葉をたくさん見せるというよりは、ワンフレーズ覚えてもらって、あとはですね、まあそこでちょっともうファーストインプレッションでここ行きたいなと思っていただければ、あとはもうその方が行ってどう感じるかはまあ自由かなと思っているので、そうですね、説明文は結構補足ぐらいの気持ちで、もうなるべくその一言に思いを込めて書いてます。
私はサイトを見て、これインスタの方だったかな、旧伊藤伝右衛門邸、はい、福岡の飯塚市にある、はい、これもうすごい。だってもうまず芝が一面芝と、はい、あとはなんか太鼓橋があったりとか噴水があったりとか、結構いろんなものもあって、はい、割と好きだったんですけど、どうですか。
はい、すごく面白いところに目をつけていただいたなと。
ほらほ
らでもまさにお庭ももちろんお庭自体も美しいですし、まさに京都の庭園とか東京の庭園ともまた違ったその文化の下で生まれている、もちろん多分影響は受けてはいると思うんですけども、地方の、明治時代に炭鉱で栄えた地域に作られたお庭というところで、その地域の特性があるなと思いますし、でさらにそこに文字情報を補足するとすると、白蓮さん、いわゆる作家さんがそのお家に住まれていた、ということもがあると、まあ、その両面がこう文字として、文字と写真でこう合わさると、あ、なんかちょっと行ってみたいなと思う方が出てくるのかな、出てきてくれたら嬉しいなと思いながら、まさに紹介をしております。
でも柴田さんがちょっとそこを言っただけで、伊藤さんはすぐにこれだけの情報が出てくるということで、
本当ですね、
全国のこういう庭園何度も回っても全部頭に入ってるっていう感じですか。
そうですね、キーワードを言っていただければ、 あそこ例えば出身地を言っていただけたら、あそこにはああいう場所があるよっていうふうには ある程度お答えできるかもしれないです
ね。絶好のガイドですね。
本当ですね。じゃあこの後はその辺のおすすめのお庭も教えていただきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は日本庭園のサイトお庭さんの伊藤雅俊さんと山澤誠一郎さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
お送りしているのはヴァン・モリソンの In the Garden です。
東京 FM The Lifestyle Museum。今夜は日本庭園を紹介するサイト、お庭さんの伊藤雅俊さんと山澤誠一郎さんをお迎えしています。これからはもう本当にお庭を見るのはぴったりの季節ということになりますけれども、この季節のおすすめ教えていただきたいんですが、やっぱりあれですか、選ぶものっていうのはお二人共通だったりしますか、いいと思うもの。
いえ、それぞれ多分好みは違うと思いますね。
じゃあちょっとまず伊藤さんからおすすめを。
はい、まあこれから9月末10月というところで、まだまだ緑がこう綺麗な季節なので、まあそういった意味で言うと、まだまだ芝生の綺麗な、お庭が、いいなというふうに思います。うん、そういう意味で言うと、やっぱ東京で言えば、やはり浜離宮の庭園が私はとても好きですね。
うん、浜離宮どんなところが魅力的ですか？
はい、ですね、まあ、先ほど、山田が言っていた、いわゆる池泉回遊式庭園という、まあ、形式の、まあ、池の周りをぐるぐる回るような、お庭ですけれども、まあ、歴史もあちらはですね、いわゆる国の、国宝、いわゆる、クラスのですね、特別名称という、ちょっと名前は違うんですけども、特別名称という、いわゆる、そうですね、国宝と同じ、クラスのお庭でもあるので、まあ、そういった価値もありますし、で、個人的にはですね、まあ、あの庭園が好きなポイントで、結構ビル群が見えるんですけども、うんうん、まあ、その絵がですね、僕はすごく東京、ザ東京の、現代のザ東京の庭園だなというふうに思っていて、個人的にはそういったところも好きなポイントだったりします。
久しく行ってないな、昔行ったっきり。そうか、言われてみないと忘れちゃうというところが。はい、ありますよね。
ちなみにですね、そういった、まあ、久々というポイントで言いますと、いわゆる和風建築、当時あった和風建築をですね、うん、この、何年かで、復元をされてるんですね、あちらの浜離宮の方も、はい、そういった意味でも、またちょっと久しぶりに行ってみると、あ、またちょっと変わってないけど変わってるっていうポイントがあって、面白いんじゃないかなというふうにも思います、
うんうん、山澤さんはおすすめはどちらになりますか？
はい、私はですね、全く違っていて、鎌倉の浄智寺。
ほ
う。これ庭園というイメージがあんまりないんですけれども、禅宗寺院の中で鎌倉の五山に数えられるところなんですけれども、なんていうんですか、もう本当に懐かしい日本の原風景みたいな、山全体が庭みたいな形で、鎌倉時代の庭ってそういう感じが多いんですね。庭として作るよりも山全体を庭として見立ててるっていうのが禅宗には多くて、それをもう今現在にちゃんと残しているのが浄智寺庭園で、
ああそう、
はい、雨が降ったら雨が降ったなりの自然の力を見せてくれますし、
あまり手を入れないということですか？
これは入れてるんですけれど、分からないように手を入れてるんです。
へー、すごい。
山全体に、
はあ、じゃあ本当に自然な形に手を入れている。
はい、
はあ、僕もどちらかというと自然の中にいる空間が好きなんですね、うん、
まさにおすすめだと思います。
ああ、そう、浄智寺、はい、
浄智寺です。
わかりました、覚えておきます、
うん、京都とかだとどうですか？
はい、ですね、京都でおすすめというところで、ちょうどですねこの8月から、一般公開枠ができた庭園が一つありまして、大龍山荘というですね、ついに、いわゆるドラゴンの竜で山の荘と書いて大龍山荘という、いわゆる別荘、まあ、昔の方の別荘で、今はまた別のですね企業さんが持たれている、場所、庭園、お屋敷なんですけども、そちらがですね、予約制の一般公開がこの8月から始まりまして、結構ですね、まあ、隠れた京都の名園という枠かなと思いますので、ちょっとこの、まあ、まさにこの場でご紹介していただき、まあ、させていただきつつ、まあ、お聞きいただいている方にはぜひぜひですね、まあ、もうおそらくですね、 あっという間に人気が出ると思うので早めに
予約制ということは要するに必要以上に混まないように抑えるっていうことですか。
はい、まさにその通りです。
ああ、なるほど。
はいはい。でですね、まさにプラス担当の方がご案内していただけるんですね。自由に見るのではなくて、
ガイドさんみたいな感じで、
はい、まさに作り手がこういう思いでこういうふうに作ったというところを、その施設に関してはご説明いただけるので、そういった意味でもですね、初めての方にも上級者の方にもおすすめかなというふうには思ってます。
日本に来る前にね、僕はロンドンにいるときにいわゆるイングリッシュガーデンにちょっと行ったことがあるんですけれど、ああいうこう、シメトリーっていうか、ね、なんて言うんだっけ日本語で、
左右対称、
あ、そうそう、左右対称に作られた庭園よりも日本のやっぱりこう自然の感じの方が好きなんですね。共通点ってあります？
あ、これは世界的にその造園手法でいうとイギリスと日本はすごく似てると言われていて。
あ、そうなんですか。はい、
これイギリスは風景式庭園っていうんですね、で日本は自然風景式庭園っていうんです。
うん、
日本庭園のことですね、おおよそ。
うん、
で他に例えば、今言ったフランスの庭園なのかっていうのはシンメントリーの、
あ、まあそうですね、
成形園っていうんですかね、成形整えたられた庭というんですけども、イギリスと日本っていうのはすごく共通していて、ですね、これ日本庭園とイギリス庭園ってね、幕末から鎖国が終わって日本にイギリスの人が来るとですね、イギリスの方たちは日本の庭園を見て、これ僕らは間違ってたって言ってね、変えてくんです。日本庭園を真似し始めるんです。
あ、そう、
これアメリカもそうなんです。
面白い。
で逆にこれ日本はもう欧米に落ち着こうとして向こうを真似るんです。
どっちが原型かがわからない、
わからないんです。あれ今日本の街並み見て日本庭園って少ないじゃないですか。
はい、
これはねその時にクロスしちゃってるんです。
隣の芝生が多いっていう。
そういうことですね。
まさに。そもそもでもこの日本庭園のその何ですか、決まりというかはあるんですか。どこからどういったところを日本庭園というんですか。
これ難しいですね。だから作る時もですね、実は図面って、建築の図面みたいなのを一応作るんですけれども、作ってる最中はほぼ見ないですね。図面というものはもう職人さんの感覚でどの山を入れようかとか、どの水を引っ張ろうかとか、どの石をどこに置こうかっていうのは全部感覚でいくので、なかなか難しくってですね。じゃあ何が日本庭園かというと難しいですね。教えてほしいですね。これ
はいいお庭っていうのはそうするとどういったものがいいお庭になるんですか。
僕はこれはいろんな見方がありますけども、抽象的なものも当然いいお庭なんですけども、枯山水ですね、いいお庭たくさんありますけども、今の僕らの感覚、現代人の感覚だと本当にどっかの風景を切り取ったような庭ですね。借景とか出景とか言いますけども、そうではなくて、例えばよく僕らが真似するのは中流の景、川の中流域の景を日本庭園に持ってくるっていうのが明治期以降の流行になってます。
へー。じゃあ私たちが目にしてるものもそういうものが意外と多いですか。
多いと思います。はい、
あ、この前海外から来た人がね、高松に行くって言ったんですよ。で高松の外れに群れっていうところがあって、そこにイサム・ノグチの庭園美術館っていうのがあって、はい、かつて行ってすごくね感激したんでおすすめしたんですけれど、緑が全くないところで、はい、あれも庭園と言っていいんですか。
はい、庭園と言っていいと思います。なぜならば彼らが、空間を庭園とやはり呼んでいるので、あれがイサム・ノグチ流の庭園だというふうに思います。でですね、実際に高松って本当にそういう意味で言うと彼の、息吹が残っていまして、彼のパートナーだった泉正俊さんといういわゆる、石工さんがいらっしゃるんですけども、その彼が作った本当に石が主体の庭園というものがですね、いわゆるでも、日本庭園っぽく言うと枯山水庭園的なものがですね、いくつか残っていて、そういったところもまさに、一つの庭園というふうな、には捉えていますし、その本当に幅の広さというものが庭園の魅力かなというふうにも思ってます。
お二人それぞれにお伺いしたいんですけれども、日本庭園が今後どんなふうになってほしいかっていう、まずじゃあ伊藤さんから。
はい、まだまだですね、やはり 魅力が伝わっていない庭園がたくさんあるなと思っている一方で、まあ本当に世界から来られる方々、って本当に日本の庭を気に入ってくださる方が多いですし、褒めてくださる方が多いですし、まあなのでですね、本当に日本全国のそのまだまだ魅力が隠れている庭園をですね、に日本人自身、地元の方自身が気づいていただいて、ある意味僕自身もそれに貢献しつつ、まあなんていうんですかね、きっかけを作りつつ、なんかそういうふうに世界にですね、にこう日本の庭園のデザインが広がの魅力が広がっていけばいいなというふうに思ってます。
今思ったんですけれど、はい、お庭さんのサイトは日本語だけですよね。はい、海外の人が絶対行きたがると思うんですけれど、はい、やっぱりまあ英語だけでいいかどうか分かりませんけど、英語版を作るっていう企画は計画はありますか？
そうですね、具体的にはまだないんですけども、うん、作りたいなという思いは持ち続けています。うんうんうん、
では山田さん。
そうですね、僕は本当に一つ夢があってですね、この造園とか日本庭園の領域に入ってきた時の夢は、街並みの、先ほどの街並みの中に日本的な風土を蘇らしたいというのがあります。うんうん、その時に日本庭園というのがモチーフというか標榜としてできるスタイルなんじゃないかなって思ってるので、日本庭園という文化を残しつつこれを広めていきたいなというふうに思っています。
ということで、まあ本当にこれからいい季節になりますからね、今日のお話を参考にいろんなところにぜひ足を運んでいただきたいなというふうに思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は日本庭園情報メディアお庭さんの伊藤雅俊さんと山澤誠一郎さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
9月も後半に入り、まだ残暑は続いていますが、来週以降はようやく秋らしい気温になりそうですね。ただいま、六本木の東京ミッドタウンでは、来週9月23日月曜祝日まで、東京メトロが実施している24時間乗車券、600円と三井不動産グループが運営する商業施設で使える500円分、東京ドームシティで使える500円分の2つのクーポン、合計1600円分をセットにして800円というお得な価格で購入できるモノミュー産クーポンに参加しています。モノミュー産クーポンの購入方法やクーポンが使用できる六本木東京ミッドタウンの店舗などの詳しい内容は、東京ミッドタウンまたは東京メトロの公式サイトでご確認ください。クーポンをご利用できる期限は9月23日月曜祝日までとなりますので、ご注意ください。この週末は地下鉄に乗って六本木の東京ミッドタウンに来てみませんか？
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜の伊藤雅俊さんと山澤誠一郎さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。Tokyo FM の音声配信アプリ、オーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
庭園でも自然の綺麗なところに行っても、僕はついついね、自分の目で楽しんで写真を撮るのを忘れてしまう、あるいはそう考えないという人間なんですけれど、まあお庭さんのサイトも綺麗な写真がたくさんあるし、
めちゃくちゃインスタとかも綺麗なんですよね。
だから写真を撮りたいっていう人はいっぱいいると思うんですよ。コツがあるんですか、綺麗に撮る？
そうですね、コツがあるようでないというようなちょっと曖昧な答えになってしまうんですけども、すごく僕が毎回その時に、毎回お伝えするのは、庭って本当にそれぐらい自然と写真映えする美しい空間なんだっていうことですね。まあそれだとちょっと答えになってないかもしれないんですけどもただ本当に、おそらく皆さんにですね、好きなポイントがあると思うんです。それはおそらく人それぞれだと思うんですけども、そこから撮った、そこの目線から撮った写真はですね、やはり綺麗になるので、まあ 結構、まあ、いわゆるテクニックというよりはそういう気持ちのところが大事なのかもしれないです、はいはい、
なるほどね、まあ、まず気持ちに余裕を持ってお出かけするっていうことのような気もしますけどね、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
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 今日のお客様は伊藤雅俊さんと山澤誠一郎さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum